さて、イエスは総督の前に語る。すると総督はイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは彼に、その通りですと言われた。しかし祭司長、長老たちから訴えがなされたときは何もお答えにならない。その時ピラトはイエスに言った。あんなにいろいろとあなたに不利な証言をしているのに聞こえないのです。それでもイエスはどんな訴えに対しても一言もお答えにならない。それには総督も非常に驚いた。ところで総督はその祭りには群衆のためにいつも望みの囚人を一人だけ赦免してやっていた。その頃バラバという名の知れた囚人が捕らえられていた。それで彼らが集まったのにピラトは言った。あなた方は誰を釈放してほしいのか。バラバ、それともキリストと呼ばれているイエス。ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたのである。またピラトが裁判の席についていたとき、彼の妻が彼のもとに人をやって言わせた。あの正しい人には代わり合わないでください。ゆうべ私は夢であの人のことで苦しい家に会いました。しかし祭司長長老たちはバラバの方を願うよう、そしてイエスを死刑にするよう群衆を押しつけた。しかし総督は彼らに答えていた。あなた方は二人のうちどちらを釈放してほしいのか。彼らは言った。バラバだ。ピラトは彼らに言った。ではキリストと言われているイエスを私はどのようにしようか。彼らは一斉に言った。十字架につけろ。だがピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫び続ける。そこでピラトは自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て群衆の目の前で水を取り寄せ手を洗って言った。この人の死について私には責任がない。自分たちで始末するがよい。すると群衆は皆答えていた。この人の死は私たちや子供たちの上にかかってもいい。それでそこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを召し受けから十字架につけるために言い渡した。捨てるなら捨てられるという態度でお使いしていきます。
今はご挨拶といたしましょう。足を取って演説します。私は先日3泊4日で大阪に行き、奥さんたちと呼び合いの話をしてもらいました。泊めていただいたそのホテルが大阪城公園に面してて、大阪城を目の前に生で久しぶりで見ました。小学校の修学旅行を55年ぐらい前に行ったきりで、せっかくその時に時間もあったので、本当は大阪城公園に行くと、参加しようかと思った思うまもなく、あっという間に翌日が過ぎてしまって、ですね、何もこう、未来を変えていてしまい、残念なことをいたしました。この大阪にというのは、東京とはまたちょっと違うと思いまして、その辺に関係のあるところだと思います。人々が、東京よりも歩くのは早いですよね。電車の中も東京よりは、もう られて、そして人と一緒に赤信号を渡ってしまうということです。ピラト、今日はピラト、ローマ総督ピラトのお話でありますけれども、このピラトがイエス様を裁くというそういう場面です。裁かざるを得ない立場になったんですが、このキリストと個人的に対面するということは、この永遠の命を得る恵みであったわけです。そういう場面に、そのローマ人であるピラトがそういうチャンスを得たわけです。皆さん、創世記の3章の15章、3章の15節を思い返してください。アダムとエバが神様に反逆して罪人になりました。命を失いました。いや、滅ぶべきものになりました。しかし神様はこの罪人たちを、人類をお見捨てにはならないので、ご自身の一人子イエス・キリストをこの地上に送って、そして、このサタンの国に行き、サタンの国を滅ぼし、そして、罪と死を滅ぼす、そういうご計画を立てられました。そのサタンの象徴であるその蛇に向かって、お前と女、お前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く、お前は、この、彼は、特に女の子孫、イエス様ですが、彼は、お前の頭を踏み砕き、お前は、その彼のかかとに噛みつくっていう、そういう予告でした。その予告されたこの出来事が今起ころうとしているわけです。長い年月を経て、いよいよ歴史の一つのクライマックスに来る、その神の一人子イエス・キリストが十字架にかかることによって、そしてサタンの国を打ち、死を打ち滅ぼす、そういう、歴史的な瞬間が今ここに来ているわけです。ピラトはローマ人でありながらイスラエルにやってきて、総督としてイスラエルにやってきて、その場面に立ち会うという、そういう、いわばチャンスを得たわけです。しかしこの場面で残念ながらピラトはキリストを見上げないで、人を見て、そのユダヤ人の群衆を見て動いてしまうんです。いわば信号を見ないで人を見て、そして滅びの道を歩んでしまうことになってしまうわけです。皆さん、人生にはいくつもの重大な選択の時があります。そういう時が人生の中に必ずある。それは命か滅びかという、そういう時でもあります。そういう場面に立たされて、ピラトはイエスを選ばないで滅びを選んでしまった。イエスを捨てる、見捨てる、結局ピラトも見捨てられるということになります。でも今日の本当のタイトルは、捨てないならば、見捨てないならば見捨てられないということでもあります。で、順番に見てまいります。まず今日最初にお話したいのは、それはピラトは真実をちゃんと見抜いていたということです。ピラトの前に立ったイエス様、そのイエス様には罪はない、有罪の証拠はないということをピラトは認めていました。18節を言いますと、彼ら、つまりユダヤの宰相たちが寝たきからイエスを引き渡したことに気づいていたとあります。このイエス様はこの宰相長老たちに訴えられて、そしてピラトの前に殺されたわけですけども、でもそれは寝たきからだ、何の罪もないということを知っていたと、ピラトは何の罪もないということをちゃんと見抜いていました。で、23節ではこういうふうに言っています。あの人が、つまりイエス様がどんな悪いことをしたというのかというふうに言っています。ルカの福音書の23章の4節では、この人には何の罪も見つからないとも言っています。で、ね、ユダヤ人は自分の 宗教裁判があるわけです。で、その宗教裁判のところでイエス様に対して有罪判決を出してはいます。出してはいても、でもこのイスラエル、ユダヤ地方を支配していたのは、それはローマです。イスラエルはローマの属国でありました。で、だから、その裁くのはローマなんですね。で、イエス様がローマ帝国に、あるいはローマ皇帝に反逆していなければ、それは罪を問われない無罪なわけです。そこでユダヤ人はイエスをローマに対する危険な人物だとして訴えていたわけです。で、その理由も単なる妬みが大きかったということです。そして、ピラトはさらにこの人が、つまりイエス様が普通の人ではないということを感じていました。ピラトはイエス様に向かって、あなたはユダヤ人の王かというふうに質問します。そうするとイエス様は、あなたが言っている通りだというふうに答えられます。まあ、もちろん聞いてる、ピラトが聞いている意味とイエス様が言っているユダヤの王という意味はちょっと違うだろうと思います。イエス様はこのイスラエルの王、神の国の王として来ておられるという意味で、あなたが言っている通りだと答えておられます。しかし、その一言お答えになった後、その最初、長老たちがいろんな訴えをしたことに対しては一切弁明をなさらない、沈黙を保たれるんです。そのことにこのピラトは驚いたとあります。非常に驚いたと14節にあります。イエス様がその訴えに対して全く弁明をなさらないならば、その長老たちの訴えを認めたことになってしまい、そして死刑となってしまうわけです。それでもイエス様は沈黙なさるんです。なんでこういう時に沈黙なさるのか、その堂々としておられる、その静かにそこに立っておられるイエス様に対して、この人は普通の人ではないと感じているわけです。さらにあります。ピラトはこの神からの警告の声を聞いていました。19節ですけれども、妻がピラトにこう言ったんですね。あの正しい人に関わらないでください。イエス様のことを正しい人と呼んで、あの人にもかからないでください。あの人を、放免してほしいという、そういう意味でしょう。で、それは妻がその水の夜夢を見たんですね。で、その夢を見たことによって、イエス様のことには関わらないでくださいというふうに言ってるんです。その夢は神様からの警告であったと思うんです。いつこの妻はそういう夢を見たのか、それはゲッセマニの夜です。つまりイエス様がその激しくもだえて寝ないで一晩祈られた、その夜このピラトの妻は夢を見ている。そして神様からの警告を受けていたわけです。でもこのピラト、イエス様には有罪の証拠はない、この人は普通の人ではないと驚いている。そして妻からも神の警告を聞いていた。しかしそれらのことを結局ピラトは全部無視してしまうんです。スルーしてしまうんです。警告を無視し続けるならば、結局滅びの道を選ぶということになります。ですから私たちもさまざまな警告を聞くんですけども、それを無視してしまうことが多い。聖書はイスラエルが神様のからの警告を、罪に対するその悔い改めの進めを、そして悔い改めなければ滅ぶという、そういう警告を何度も聞かされながら、結局それを無視して国を滅ぼしてしまったという、そういう苦い体験を歴史的にしているわけです。私たちも聖書を通し、また人や出来事を通して神様からの警告を聞くことがある。そういう警告は私は何度も何度も聞かされる。でもその警告に鈍感であったならば、私たちはそれを見逃してしまう。分かっていてもそれを真剣に捉えないで終わらせてしまうということがあります。結局はそれは 滅びにつながってしまうという部分です。2つ目、ピラトは命をかけてイエス様と向かい合うということをいたしませんでした。ピラトはローマ総督としてイエス様を裁くというそういう場面のところに立たされたわけですけれども、自分で裁こうとはしないんです。どうしたかというと、群衆にバラバかキリストかっていうふうに突きつけたんです。本当は自分自身に突きつけなければならなかった。この暴動のバラバか、それともキリストか、どっちをあなた方は赦免するのかっていう、どっちを選ぶのかっていうふうに突きつけたんです。しかし本当はピラト自身が自分に突きつけなければならない選択がありました。当時この慣習がありましてね、十分ですけども、総督はこの追越しの末人には群衆のためにいつも望みの囚人を一人だけ赦免してやっていた。その頃バラワという名の知れた囚人が捕らえられている。名の知れたっていうのは悪名高い、強盗、殺人者っていうような意味です。それでその判例としてどっちを釈放してほしいのかというように群衆にそれを突きつけるわけです。ピラトは群衆に願いました。あの人殺しの悪名高い強盗をまさか赦免してほしいとは思わないだろう、願わないだろう。キリストの赦免、何でもしてないんだから、このキリストの赦免を望むというふうに期待して問いかけたわけです。ピラトとしてはイエス様の釈放を試みたんですけども、自分の意思でそうしたんではなくて群衆の癖にしたんです。本当はピラトは自分の権威でローマ総督としての権力でイエス様を釈放することもできました。でも群衆に委ねたんです。でも群衆はバラバを選んだんです。バラバを釈放してくれ。そうするとピラトはもう一度群衆に聞きます。22節ではキリストと言われるイエスを私はどうしようか。本当はこのことを群衆ではなく自分自身に問うべきだったんです。で自分がその権力を持ってるわけです。権威持ってるわけです。結局人まみれにしてしまったわけです。ピラトはこの時神を恐れずに人の声を恐れました。群衆は十字架につけろ、十字架につけろ、イエスを十字架につけろと騒ぎ始めたわけです。その声にピラトは流されてしまうわけです。皆さんね、ローマ総督のピラトはこのイスラエルにやってきて何を望んでいたかというと、まあこのユダヤの総督である間にユダヤ人からその税金を絞り取って、そしてたくさん財産をお金をため込んで、で引退したらローマに帰って、ローマのそのいい、まあ一等地に家を建てて、そして贅沢なこの引退生活を送ること、それを夢見ていたわけです。その時に任期中にこのイスラエルにいる時に群衆が騒動を起こしたり暴動になったりしたら、そのピラト の総督としての評価が落ちてしまうんです。だから群衆に騒動が起こったら困るんですよ。ローマ皇帝の思いが悪くなって懸念されてしまうかもしれない。それところがこの群衆が十字架につけろ、十字架につけろと叫び続けるわけです。結局ピラトはそのユダヤ人の声を、群衆の声を恐れてしまって、そしてイエス様を十字架につけるために渡してしまうわけです。バラバかイエスか、その選択を群衆に委ねてしまって自分ではそれを選ばない。 選んだイエス様を助けようとしたならば暴動になりそうになる。皆さん、この時にバラバかイエス様かどっちが正しいかという、そんな問題よりも群衆がどっちを望んでいるか、群衆の感情で押し切られてしまうわけです。今日同じような社会が世界的に出来上がっています。私たちクリスチャンがこの社会で、あるいはインターネット、この SNS などで正しいことを聖書に基づいて、を語ったとしたら、時に世の中の人々がこのように反対の声を受けることがあります。匿名の群衆がインターネット、SNS を通してこの攻撃し上げるわけです。ものすごい勢いでその意見、この正しい意見に対して攻撃が始まる。そしてそれは炎上するって言いますけども、もう神のことになってしまうわけです。恐ろしい時代に私たちは生きています。その時にもう私たちの方が正しいことを説明しようとしてももうできません。例えばそれでもうお前は差別主義者だっていうのがバーってもう浴びせかけられるわけです。人権無視だ、もうこれね、最初に言った方が勝ちですよ。しかもキリスト教会の中でもね、こういうことが起こってるんです。正しい聖書から正しいことを言ってる人に対して、それはもう差別主義だ、人権無視だって言ってバーッとやってきて、そして潰してしまうんです。そういうふうにされた人が最近もいました。そのように炎上させられてしまうと、炎上させられた人はもう身が危なくなるんです。その人のどこに住んでいるか、家族にどういう人たちがいるかっていうのを全部特定されて公表されてしまいます。住んでいるところに何をしているかも公表されて、そしてその人の生活が危なくなってくるっていうケースが結構あるんです。恐ろしい時代ですよ。これで正しいということか、そういうのはきちんともう話し合うことさえ許されないんです。一方的に憎しみをぶつけられてくる、そして黙らさせられる、炎上させて黙らさせられるっていう、そういう時代、まさにこの群衆がイエス様のことを十字架につけろ、十字架につけろっていうふうに言う、そして暴動になろうとする、そういうような状況になったらピラトはもう引かざるを得なくなってしまうわけです。現代と同じ、炎上させて脅迫的に謝罪させる。クリスチャンの世界でもこういうことが起こっているんですね。そしてその文章はこう言います。もう錯乱状態です。こう言うんです。その人の血、イエス様の血の呪いは私たちや子供たちの上にかかってもいい。これはもう自分が何を言っているのか分かってないものです。それほど憎しみをぶつけていく。同じように本日のそのような SNS を使ってもう同じようなことを言って、このイエス様を十字架につけたときと同じような光景が繰り広げられています。ピラトはそれに屈してしまいました。神を恐れないで人の声を恐れてしまったわけです。3番目、イエス様はそういう状況の中でピラトに対して神の国への招待者として立っておられます。永遠の命の恵みの人として、恵みの方として静かにそこに立ち続けておられます。イエス様はピラトの前に立っておられます。群衆とピラトの間にイエス様は黙って立っておられます。一人の罪人としてイエス様はピラトに向かい合っておられる。総督、ローマ総督のピラトの子ではなく、一個の罪人のとしてのピラトに憐れみと恵みを持って向かわれておられるわけです。ピラトこそイエス様に救 救われなければならないと言われました。ピラトはイエス様の恵みの前に立っているんです。憐れみの前に立っているんです。でもこういう時、確かにこのピラトがですね、悔い改めを決断することは極めて難しい。それは確かに難しい。イエス様を選ぶことは本当に難しい。しかし不可能ではないんです。永遠の命を獲得するためにピラトは自分の地位、ローマ総督としての地位を捨てる決断をしなければ、自分の人生が180度変わってしまう、そういう決断をしなければならない。これ大変な決断だろうとは思います。でもできないわけではありません。この教会塾で日本史を学んだ子供たち、そういう場面に立たされても地位を捨てた人を覚えてるでしょ。覚えてる。誰？高山本ですね。秀吉から高山右近はこう迫られます。彼は明石城の戦国大名、キリシタン大名でした。秀吉からイエス・キリストを捨てるか、それとも大名の地位を捨てるか、どっちか選べと迫られた。その時に高山右近はあっさりとイエス・キリストを選んで、そして戦国大名としての地位を捨ててます。そして即座にその城を離れて家族とただの流浪の民になってしまいます。それができたんですね、高山右近に。そういう人物が日本にいたってことはすごいことだと思って思います。できるんです。それでも高山右近は神様のキリストに見捨てられることはなかったわけです。結局豊臣秀吉は全てを最終的には失ってしまいます。豊臣秀吉は滅んでしまいます。高山右近はとそのキリストとしての生き方はきっと私たち本日も大きな励ましとして残っています。キリストはどっちを選ぶのかということを迫られる。そしてどんな事態においてもその恵みはある、救いの希望はあるんです。ピラトは自分の人生を放棄してしまいました。ピラトはその群衆たちの前でもうどうすることもできなくなってしまってこう言うんです。24節、自分たちで始末するが良いって言うんです。もうお前たちは勝手にしろって言ったわけです。その時手を洗って、つまり手を群衆の目の前で水を取り寄せ手を洗います。つまりもう私はこの件から降りる、私は責任を取らない、そう言うわけです。こうして彼はその総督としての役割、いやそれだけではなく人間としての責任を放棄してしまった、自分の人生を放棄してしまったわけです。もう自分ではもうどうすることなく、もうできなくなった、手の下しようがなくなったとありますけれども、自分でどうすることもできないような事態にしてしまったのは自分自身なんですけれども、結局それでもう責任を放棄してしまう。責任回避、手を洗って自分たちの手始末しろというふうに言うということは、それはもうイエス様を十字架につけることに賛成したのと同じだということです。ピラトには権力もある、地位もある、富もある。しかしそれはしっかり守ろうとしたけども、自分の人生そのものは放棄してしまいました。自分の魂の救いを放棄してしまったのです。皆さん、イエス様を選ばないということは、それは神様とのつながりを断つということです。それは神様とのつながりを自分で断つということは地獄を選ぶということです。イエス様が苦しみもだえて地獄を味わってくださったのに、 そして私たちに、なんか天国を永遠の救いを目の前に差し出してくださっているのにもかかわらず、自分で地獄を選んでいくわけです。バラかイエスかの選択に手を洗って、そこから逃げるというのは、結局どちらも選ばない。どちらも選ばないという、そういう行為、そしてそうして逃げるというのは、結局は地獄を選ぶのと同じなんです。ですから、真理を知る、真実を知る、そして何をすべきかを知るということは、さほど難しくはないんです。しかし難しいのは、真実を選び取って、そして真理に生きる、そのままその真理の道に歩んでいくということは、恐れが生じてしまうわけです。イエス様は私たちも同じような決断を迫っておられます。自分の魂の問題、心の問題に解決をつけないのは人生を終わってしまっていいのか、そして自分のこの地位とか財産とか、そういうものに執着を して、そしてそれが最終的には全部失ってしまうことになるわけですけれども、自分の魂の問題、魂の行き先に解決を与えないで人生を終わってしまっていいのかという。皆さん、私たちの人生にはさまざまなことが起こります。この社会にもいろんな事件や出来事が起こります。台風があったり、地震があったり、また噴火があったり、します。テロがあったりします。その時、そのたびにね、そういうニュースに接するたびに、私たちは自分に問う。私はイエス様を選んでいるのか。自分は救いの道を歩んでいるのか。自分の命をどうするのか。と問いかける、自分に問いかけるということを日々、毎日、瞬間瞬間、私たちにはイエスかバラバかというそういう選択が突きつけられているので、そこから手を洗ってはならない、逃れてはならないという、いつもイエス様を選んでいる。ピラトはこの人、イエス様の血については私には責任がないというふうに言ってしまう。そして結局彼は滅ぶことになるわけです。皆さん、今私たちの時代は結構ね、大変な時代を迎えているということを認識しておいてほしいんです。まあ、私毎回暗い話をするかもしれません。でも本当にこの時代は、この世の中は厳しい時代を迎えているということです。もう繰り返し皆さんも聞いていらっしゃるというように、地球温暖化でこの世界、そんなに先がならなくてないというふうに言われています。で、2050年までに二酸化炭素の排出量をゼロにしなければ地球は大変なことになってしまう。2030年までには半減させなきゃいけないというのが状況です。でも今の生活を続けていてそんなことは不可能です。でも実際にもう不可能になりつつあるということは私たち武装する感じてます。二酸化炭素をそこまで減らすということは無理です。で、私たちのこの大体ね、世界の 10% アメリカとか日本とかそういう世界の、人口、の 10%、 8億から10億ぐらいの人たちのが地球 その 50% の、 その二酸化炭素を排出しているんだそうです。で、そういう人たちが今の生活を半分にの生活のレベルにしてやっと30年に間に合うかどうか。でもほとんど その先進国の10億の人たちはそんな生活に変えようとはしません。相変わらず贅沢な生活をしています。車を使います、電車を使い、飛行機も飛ばすし、そして、戦争も作る、武器も作る、そして私たち その食生活も変えない、便利な生活を変えようとしないでしょ。できないですよね。ただ単にその、レジ袋をもう使うのやめるとかそんなレベルではない。そのペットボトルを使うのはそんなレベルです。それのみんなしたとかといってもう間に合わないです。それは気休めです。ほとんど気休め、しないよりはマシかもしれませんけどほとんど気休めだと思います。で、私たちはこう思います。 SDGs、 この けども、彼実際にはそういう持続可能なエネルギーを作るためにまた多くのエネルギーが必要なんです。多くの資源を使わなきゃいけないんです。結局は僕と同じなんです。で、3つのことをやってるわけです。で、技術で解決しようとしてももう技術では解決できないところまで来ている。技術で解決しようとすればまた多くの資源を使うエネルギーを使わなきゃいけないので、それ経済を倒すって元の文化です。で、何をやってるか、先進諸国である私たち北側の人間、北半球の人間というのはそういう問題を全部南側の貧しい国々やまだ遅れている国々にしわ寄せするわけです。そしてこの北半球だけはきれいにやってる、この SDGs、 この持続可能なエネルギーを使おうとしていると、再生可能なエネルギーを使おうとしている、そしてプロゴミも減らそうとしている、そういうふうに自分たちは思っているけど、結局は南側の人たちに幸せしているわけであって、ゴミがどんどんどんどん向こう側に溜まっていっているだけのことだと言われるんです。そしてもう一つは、自分たちが今こうしたいかがな生活をしながら全部2代3代後の人たちに幸せする、時間的に 後に任せてしまうというような、そういう生活をして今のこの豊かな生活が成り立っていると言われているんです。終わりの時代が来ているというように警告されます。でもそれを信じたくない、信じたくないから私たちはそういう大丈夫だ大丈夫だという方のその声の方に従ってしまいます。覚悟しなきゃいけない、警告が来ているんです。私こういうふうに言うと、もうどういう望みがあるのかというのになってしまうじゃないですか。私たちはキリストの恵みと憐れみを信じるしか希望がない時代に今本当に来ていると思います。聖書にはそれでも希望があるんです。私もはっきりとそのことを示すことはできません。でも聖書には希望がある。バラバを、ピラトはバラバを選んでしまった。群衆もバラバを選んでしまった。それはバラバを選ぶっていうのは、人を恐れて世の中の流れに同情して、そして結局は自分自身を失って一緒に滅んでいく、そういう生き方です。でもイエスを選ぶ、イエスを選ぶっていうのは神の恵みと憐れみと慈しみを選ぶっていうこと。もともと私たちが生きているのは自分自身の力で生きているわけではない。科学の力で私たちは生きているわけではない。私たちが生きているのはこの天地万物をお作りになった神様の恵みと憐れみの中で生きているんです。そしてイエス・キリストは私たちの罪の身代わりとなって死んでくださった、そのイエス様を信じるだけで生きる、永遠の命が与えられる神の国に生きるというその恵みと慈しみの中に生かされているだけなんです。だから私たちはこういう時代になってもイエス・キリストを選び取るんです。皆さんね、それでも私たちは目の前に見ている方に心を奪われてしまいます。みんな同じことをしてるじゃないかと言って、みんなと同じ道を歩んでいってしまう。ピラトがそうだった。皆さん、この後ピラトはどうなったか。彼は一生懸命自分の地位を守ろうとした、財産を守ろうとした、そしてイエス様を結局十字架につけてしまう。でも彼が守ったものは全部最後には失われてしまいました。失われるものは最後には全て失われるんです。ピラトはローマの中央権力とのつながりの中で生きていきました。結局そのローマの中にある権力者にサポートされて、彼はその、ユダヤの総督になっていたわけです。その権力者の中に彼は力を持っていたわけです。でもローマの自分を支えているその権力が不安定になったら、自分もその、ローマ総、ユダヤの総督としての地位は危なくなってしまうんです。彼をローマで支えていたのはセーナスという執政官でした。この人が権力を持っていて、その権力に支えられていたわけです。しかしそのセーナスが死んでしまいます。ピラトは結局ローマの後ろ盾を失ってしまいました。そしてこの十字架から5年後、ピラトはユダヤ総督であることをやめさせられてしまいます。そしてローマ皇帝が代わります。カリグラというこの皇帝に代わ 変わってしまいました。そして結局ピラトは自分の地位をもう全て失う、財産を失ってしまって自殺してしまったと伝えられています。最終的には全部失ってしまった。でももし彼がキリストを選んでいたならば、イエス様を選んでいたらどうなっていたか。彼は永遠の命を受けました。神の国の祝福に入りました。あるいはパウロと同じように主にあるクリスチャンたちの仲間たちと一緒にこの地上生涯を過ごすことになったでしょう。仲間たちと一緒に、クリスチャンたちと一緒に生活をする。教会の中で自分はかつてローマ総督であったけども、こうしてその地位をイエス様の前で捨ててイエス様を選んで、そしてこのキリストの道を歩んできて、その神の国の祝福を述べ伝えてきたという、そういうパウロと同じように証をするものになった。そしてそのような人として後世にも伝えられる人になったでしょう。でもそれを彼は失ってしまった。高山の方は大量の地位を失いました。でも大きな神の国の証しを残しました。皆さんは、私たちは祝福です。救いです。永遠の命です。神の国です。その恵みをいただいて私たちは生かされてるんだというその感謝から始めていく。恵みを忘れたかのような生き方をしない。死を忘れて自分の思いと力に頼って行動をすることをしない。不安に襲われたら目を自分から離して主を見上げ、恵みと憐れみに期待するということです。いつもイエスかバラバかというそういう選択が突きつけられています。私たちのこの自由時代に取るべき道は、この世の人たちと同じように流されて不安の中で生きるのではなくて、常にイエス様の恵みと憐れみと慈しみの中に帰っていく、ここからこの感謝から始めていくという、そこからしかこれからの時代道は開かれてはいかないという、このことを心に留めておいていただきたいと思います。天の父なる神様、ピラトは結局群衆に流されてイエス様を見捨てて、そして自分も最終的には見捨てられて全てを失ってしまう、そういう人生を歩んでしまいました。私たちにこの時代希望が見えない非常に難しい時代に今立たされています。人間の力ではどうすることもできない時代です。あるいは私たちの人生も自分ではもうどうすることもできない、人間の力をはるかに超えてしまった、そういう時代に私たちは立っているのかもしれません。しかしそういう時にこそ私たちの唯一の逃れの道、希望の道、救いはイエス・キリストの一方的な恵みと憐れみであるという、 ここから自分の人生を始め直す、どんな時にもイエスかバラかというそういう選択がある。私たちはイエスの恵み、愛を選び取っている。その時、私たちが予想もしない神様の救いの道を見ることができる。